いやーランセランセ、どうもミスター武将です。
どうも安倍の信です。よろしくお願いします。
はい、この武士ラジオでは、歴史好き YouTuber ミスター武士とが歴史初心者の安倍の信にいろいろ教えていくというラジオでございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
だいぶ皆さんにもご好評いただけてるようで、
そうだね、はい、じわじわとね再生数も伸びてきてますんで、
はい、
まあ引き続きね頑張って続けていきたいと思います、
はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。
いやー見てますか、どうする家康。
あのね見てますよ、うん、あの鎌倉殿もね、うん、同時に見てますし、うん、どうする家康1から見てますけど、うん、めちゃめちゃ面白いね
めちゃめちゃ面白い
めちゃめちゃ面白い、こんな面白いんだ大河ドラマと思っちゃいました、うん、あの今この時間的に言うと続世奈奪還作戦のところ
が、はいはい、
第6回ですね、うん、まで見てるんですけど、うん、もう面白いですね。
面白いでしょ。だからこの前ね、うん、あのちょっと仕事でね、あの北浦和の方に行った時にさ、
はいはい、
まあ、その2人でご飯食べながらね、あのどうする家康の話もしてましたけど、
しましたね、
うんうん、でももう安倍の心的にはその歴史のさこと全然知らないからさ、
うん、ほぼ知らない、
ざっくりとしたことは知ってるけど、うん、っていうところで、うん、このあと瀬名がどうなるのかとかも分かんないわけでしょ。
分かんないわけ。
だからそれをさ、うん、こう俺こっちは知ってるからいろいろ聞かれてね、どっからどこまで答えればいいのかとかさ、
うん、
こういうのもなんか新鮮でいいなとか思いながら、
あ本当、
うん、話してるんだけど、
そうなんですよ。だから思いっきりねうちの妻とかをもう瀬名にね感情移入して見てるっていうことを伝えた時にちょっとなんか苦い表情してたんで、
う
ん、あれ
そう、ね、
歴史知ってる人からしたらちょっと
そうなのよ、
あれどうなの
って。そうだから逆にやっぱねその徳川、うん、家康の奥さんって多分イメージがねみんなあんまないだろうからさ、
うん、
なんか信長にはこう吉兆がいたとかさ、濃、はいはい、姫がいて、
うん、
で秀吉にはネネがいてみ
たい
な、ね、
はいはい、
イメージだけど、やっぱ家康の奥さんって多分ね一般の人あんまイメージできないと思うから、
やっぱそうなんだよ ね、
うん、だからそう瀬名って言われても、うん、あのその後どうなったかってねあんま知らない人が多いだろうから、
うん、そうなんですよ。
うん、だからねこうね、だからその安倍ちゃんの奥さん、
うん、
いや
あれそういう感じなんですか。
いやちょっとねなんか、うん、うーん途中でほん辛くなりすぎてね、うん、脱落しないから心配だ。
だって有村架純さんよ、だすでにさ3話4話ぐらいかな、
う
ん、でちょっと辛かった、
まあそうね、
ちょっと辛かったじゃない、
うん、
あのなんか仲間がねみんな殺されてしまうっていうところでちょっと辛かったのに、うん、復活したから、
うん、
あよかったっていう気持ちでいるんですけど、うん、まだやっぱり歴史はいろいろあるわけですね、
序の口ですよね
マジか、まあでも楽しみだよ ね、まあ、ね楽しみ楽しみ。
まあ今日はねちょっとどうする家康の話をねするんですけど、
はいはいはい、
その前にさその前に一回もどうする家康の話始めてさ一、うん、回また戻すっていうのはあれなんだけど
まあいいんじゃないですか、こういうのも脱線脱線がラジオですから。
そうでこの前さ、はい、二人でその仕事でね、
はい、
北浦行った時にその帰りに、
うん、
そう電車乗っててさ、
はいはい、
すごいいいイベントが起きたじゃないですか
そうだね、珍しいイベント起きましたね。
そう、うん、僕もちょっとツイッターでね少しつぶやきましたけど、
はいはいはい、
うん、親切にしてもらったんですよね。
そうですね、
そう電車の中で、
はい、こんな人がしかも若い人でねこんな親切な人がいるんだって思う事件が起きました
よ、ね、そうそうそう、うん、それがさ、まあ、二人で電車乗ってて、
はい、
で俺が一番端っこのね席の一番端っこ空いてたから、
はい、
そう座ったんですよ、
はい、
で安倍の信が立ってて、
はい、
うん、そしたらその俺の隣にこう女の子がいたんですよね。
そうなんです、だから入った段階で一番端が空いてて、
う
ん、その一個隣に女の子が座ってたんですね、うんうん、で僕が先に降りるんで、うん、武士道座っていいよって言って一番、うん、空いてる端、要は女の子の隣に座ったわけです、
う
ん、で僕は立ってたっていう状況ですよね。
そうそうそう、はい、で、はい、それで俺がそこね座った時に、
はい、
その女の子がスッて立ち上がって、
はい、
対面のね向こう側も空いてたんだよね、
はい、
席一つ、
はい、空いてたんですよ。
そうだからそっちにスタスタスタって言ってスタって座ったんですよ、
はい、
そうで、
はい、
その時俺らその直前に焼肉食べてたじゃん。
はい、食べてました。
で焼肉食べてて、で、はい、まあ安倍の信はね奥さんいるからだけど俺一人暮らしだから、
はい、
もう何も気にせずに、
はい、
ニンニクマシマシで、
はい、
すりおろしニンニク無料だったからさ、
はい、
あれ注文してさニンニクつけたくって食ってたじゃん。
はい、そうですね、もう飲み込んでましたね、
飲み込んでたニンニクを飲んでました、
飲む勢いでした、
ね、そう飲む勢いで食べてたから、
はい、
だから俺臭かったのかなと思って、
はい、
で匂いが臭すぎてひょって向こう行っちゃったのかなと思ってさ、
はい、
でついショックで、
はい、
あれ臭かったかなって言っちゃったんだよ、
口に出したんですよ。
そうそうそう、
はい、
もしかして臭かったかなって阿部ちゃんに言ったらさ、
はい、
そしたらその子が、はい、全然違います違いますって言ってくれたんだよ、
ね、はい、そっちが聞こえててね、
そうそうそうそうそう、あのお二人ね、そう
友達だと思ったんで、
そう、はい、座ってもらおうと思ってみたいな、
はい、
言ってくれてさ、
はい、
ねえめちゃめちゃいい子だよね。
いや本当よめちゃめちゃいいイベントだし、うん、多分聞いてる皆さんすぐ分かったと思うよ、うん、あその子は多分友達が、
うん、
知り合いがいるからどういたんだろうって思うけど、うん、あなた卑屈になりすぎて電車の中で臭いからかなってせめて口に出さないでくださいよ。
あその発想がまずダメなのか、
その発想がちょっと卑屈すぎるかな
卑屈すぎるいや俺さ 高校生の時にさ、
はい、
あの高校まで通学路自転車で1時間ぐらいかかったの、田舎だったから、
はいはいはい、
まあ電車もあったんだけどお金ないからさ、はい、自転車で通ったら1時間だから、
う
ん、そうだから真夏ものすごい汗だくになるのよ、
はいはいはい、
で、うん、あのみんなから汗臭い汗臭いって言われててさ、
あ、まあ、学生時代はねそういじりで言うから、ね、
そうそうそう、だからそれがそうトラウマでみんな俺のこと臭いと思ってんじゃないかなって、ね、つい思っちゃう癖があって
ものすごい辛いトラウマがここに来てまた出てきちゃったわけね。
そうで、うん、まあね、でその子がね、そう、はい、そっち移動してくれてさ、
うん、
あで、あの、まあ、先にね阿部の市も降りてたけど、
はい、
その後はあのわらびっていうね、
はい、
駅で、
はい、
そう京浜東北線の、
はい、
でその子が降りてって
さ、はいはいはい、
で降りてく時に、うん、あのこうやってね会釈してくれて、
めちゃめちゃいい子じゃないですか。
めちゃめちゃいい子だし可愛かったよね。
いやもう本当本当にこう冗談的なアイドルみたいな感
じの、なんか多分なんかねそういう、そうアイドルとかやってそうな感じの子だったよね、
うん、やってそうな感じの、
まあ、ちょっとロリータファッションというかね、はい、ツインテールでさめちゃめちゃね可愛い子だったからさ、
はい、
もうキュンキュン来ちゃってさ嬉しくて、性格いいし可愛いし、
はい、
うん、
本当ですよ。だからね戦前もうあのそのアイドルやってたからって、うん、その電車の中だったらさ、うん、何も人目とか気にせずにそういうことがスッとできるタイプの子、うん、
素晴らしいよ。
しかも恩着せがましくなくさスッとどいてったじゃないですか。
そうなんですよでそのねちょうどわらびの駅で降りてったから、
うん、
僕あの子のことをわらび姫と名付けようって言ってねツイッターでも言いましたけど、
それをツイートしたんですね。
そうわらび姫って名付けましたけど、
いやここでようやく解決しましたよ。このツイートだけ見た人何の話って思っちゃいますよ
そうでもわらび姫ってさ、うん、知らない？
あれあるんですか、わらび姫？
あるんだよ。
あ、あるの？本当にあるの？
あるよ。ないのに俺がわざわざそんなさしょうもないギャグみたいなこと言うわけないじゃん。
あったんだ。いやしょうもないギャグみたいな言うじゃないだって普段。あったの？
ありますよ。
何です
ちゃんと歴史
に。何わらび姫って。
わらび姫ってのは歴史的に言ってね。
はいはい、
これあの義経。
お。
源義経の奥さんの一人なんですよ。
ええー。
そう。
がわらび姫って呼ばれてた。
呼ばれてた。まあ伝承だと思うけどね。本名かどうか分かんないけど。
うんうん、
しかもねこれはなかなか数奇な運命をたどった子で、
はい、
あの義経が、うん、まあ、平家を滅ぼして、
はいはい、
倒すじゃん壇の浦の戦いで、
うん、
で京都に、まあ、凱旋して、うん、で後白河法から、まあ、すごいあの褒美をもらったりとかして、
はいはい、
で最終的にその頼朝、お兄ちゃんの頼朝、鎌倉の頼朝と、
うん、
こう仲たがいして、うん、戦う羽目になって負けちゃうっていうのが義経なんだけど、
うん、
まあ、その京都に根を張った時に、
うん、
あの義経はまあ、タイミングはねちょっとどの辺かわかんちょっと忘れちゃったけど、
うん、
まあ、頼朝と敵対するにはなってその平家の残党、
うん、
まあ、平家滅びたって言っても、
うん、
そのまあ責任者が死んだだけで、
うん、
まあ、生きてる人だのに見たけど、はい、まあ、でもあの生き残ってる人たちはいるわけよ、
うん、
だからその平家の残った残党を、
うん、
義経は自分のまあ家来にするというか、
うん、
あの抱え込んでたんだよね、
はいはい、
取り込んでったのよ、
うん、
でその時に、
うん、
あのね、平の時忠だったかな、
うん、
っていう、まあ、あの平家にあらず、まあ、人にあらずって有名じゃん。
ああそうだね、その言葉自体、
そうそう、その言葉を言ったって言われてる人なんだけど、
うん、
まあ、その人の娘と結婚してるの。
あその人の言った人の娘と結婚してるの。
そう、その娘がわらび姫。
あそうなんだ。
そうだから平家の残党を取り込むために、まあ、政略結婚したんだけど、うん、それがわらび姫なんですよ。
あそうなんだ。
そうでまあ有名なんだよね。
あそうなんだ。
まあ、もちろんねその後、うん、その義経は死ぬから、
うん、
まあ、わらび姫は、ね、どうなったのかなちょっと忘れちゃったけど、多分、うん、義経と一緒に死んだのか、
うん、
まあ、途中で別れたかちょっとね、ちょうろ覚えだけど、
確
かに、ね、そんな感じの、まあ、とりあえず義経と結婚した人にわらび姫って人がいたって言われてて。
あそうなんだ。
そうだからもうなんだろうな、まあ、そのちょうどわらびで降りてた人、うん、運命的なものを感じてね、
はいはいはい、
うん、だからもしね、
うん、
この武士ラジオがわらび姫に届いてたら、
はい、
連絡ください運命を感じたのよ、わらびで降りてって、
はい、
わらび姫だと思ってい
やそれ義経の子孫とか運命感じるならまだわかるけど、うん、わらびで降りただけだからね女の子からしたら、
うん、まあそうだね
わらびで降りる女の子無数にいるからね、
うん、でもあの子はもう間違いなくわらび姫だなと思ってあの何言ってるか自分でもよくないただこの話をしたかった。
なるほど。
そうだからツイッターでもそんな別に詳しく話さずにね、
はい、
武士ラジオで詳しく話そうと思ってあえてちょっと思わせぶりなツイートをしたんですよ
なるほどね。
もしねこの話をね、あの、はい、あ私だってね、
はい、
わらび姫がなったらね、はい、ぜひあの連絡ください。
はい、はい、ぜひあのコメントしないように、あの危険なん
でなんでだ危険ひどいな危険ひどいな。
いやまあでもね徳を積んだから、うん、なんかねご褒美みたいなイベントが、ま
あ、
ま
あねいい良かったですよね。
はい、ありましたよ、うん、そうそう。本当まだまだ日本も捨てたもんじゃないですね、
う
ん、はい、
そう。ただその後結構問題が1個起きてさ、
はい、
俺その直前に2人で焼肉でさ、
はい、
もう特盛りライスとか食べてたじゃん。
食べ過ぎちゃったんですね。
そうそうそう、う
ん、
めちゃめちゃ食べてて、ニンニクめちゃめちゃ、うん、
食べてました。
お腹すっごい痛くなっちゃってわらび姫が降りた後ぐらいからもうすっごいお腹痛くなって、
うん、
かなりきつい状態で、うん、 なり厳しい状態で、うん、でしかも結構ねうちのね、うん、近くまでその時間30分ぐらいあるから、うん、30分ぐらい我慢してさ、うん、
そうでも30分長いね。
そうでもう駅降りた瞬間にブワーってこう川屋へ行って本当にもうすごいこうもうねカノン砲みたいに出ましたよ。
いやもういいですよ勢いは、うん、勢いはどうでもいいですよ。
国崩しって名付けようかなと。
いやいやもう何でも名付けるじゃん。わらび姫から何か、
うん、なんか国崩しっていうねあの、うん、大友総理が使ったって言われてる大砲ですよ、
うん、それは大砲の名前としてあるんだ。
そう城ぶち壊す、うん、国崩しっていうあの国崩しみたいなのが出ましてね、ド
ーンと。いやいやもういいです、やめ、はい、やめてください。国崩し知ってる人はよりリアルに想像できちゃうから
ちょっとねあわや本当に漏らすんじゃないかって久しぶりに
まああるよそれぐらい追い込まれることはね、うん、電車乗ってたら
結構でもね僕緩いんですよ、うん、
いやまあ男の子は多いからね緩い子。
あそうなの。
そう男子の方が多いっていう
よね。そうなんだ、うん、まあそっかなんか女子は逆に便秘とか
で、うん、そうそうそうそう
俺結構ゆるくてさ、うん、最近もちょっとね一回こう漏らしちゃったことはあんだけど
ちょっと語弊あるから。漏らしたっていうともうその場でドカンのことだから、
うん、いやそうその前ドカンしたことがち
ょっとあったんだよ。あるんかいあるんかい。それねいくつ7歳とか8歳の話。
いやいやほんとついあの半年前ぐらい
すいません聞いてる方もうそろそろ終わりますんで最後聞いてください。何それ。
原付乗っててさ、うん、あでその時サウナ行こうと思ってて、はいはい、原付でサウナ曲がってたんだけど、はい、あちょっとしたくなってきちゃったなと思って、うん、でもサウナまでこれ間に合わないなと思ったから、うん、とりあえずどっか途中の、うん、コンビニでしようと思って、
まあねう
ん、バーって行ってでこう降りて、うん、でその、ファミマかなんか入ったら、うん、確かに、ね、使えなかったんで。
あまあ都心結構ね貸してないところ
から。そうそうそう貸してくれてなくて、うん、いやでももうちょっとやばそうだから貸してほしかったんだけど、うん、もうダメですって
言って。あもう言われちゃった。
言われちゃって、うん、いやダメですってさ自分らはだってしてるわけでしょ。
やばそう。
独占しやがってと思ったら別にいいじゃん貸してくれてと思って。でもうしょうがないからサウナまでもう少し、うん、もうしょうがないから、うん、一か八かで我慢して。
まあサウナまで行けばね。
そうそうそう。うん、まああと多分5分か10分ぐらい着くから、はい、行けると思って行って、うん、で何度か我慢した状態でベーって行ってて、うん、よし行ける行けると思ってでサウナ着いてその原付が降りた瞬間に、うん、出ちゃったんだよね。こう蓋が外れたみたいな感じでさそれまであいけ大丈夫大丈夫と思ったんだけどふわってこう腰を上げた瞬間に全部バンって出てああって なったんだよ。
なんでそうか蓋の役割だったんだ。
そうそう椅子が
高温活躍金で閉じてたわけじゃないんだ。
そうそうそうなんか全然大丈夫そうだなって思ったんだけど、うん、それはそのね椅子のおかげであって別に自分の実力じゃなかった過信してた自分の行動
を。ほんと気をつけてください。登録者14万人いるんですからね。
そうで30過ぎてね、うん、俺まさか漏らすとはと思ったんだけどすごい惨めな気持ちになったんだけどさ、うんまあ、ちゃんと綺麗に しましたよちゃんと、ね、
いやまあそりゃそうで
しょ、ね、ちゃんとその後ねコンビニでパンツ買って新しい、
はいはいはい、
綺麗に洗って、うん、ねサウナ入りましたけど、
うんうん、
申し訳ないですねその時のね一緒にサウナに入ってた人うんこもさっきうんこ漏らしたやつとね
いやいや
一緒の風呂に入ってるなんてね。
ほ
ん
とちゃんと洗った
洗ったちゃんとウォッシュレットしっかり洗いましたから。
いやいやまあまあそれだったらいいけど、うん、
石鹸も使ったしね、
まあ、いや恥ずかしいね。
そうでまあね散々この漏らした話を何でしたのかっていうと、
うん、繋がるんですか。
繋がりますよ。家康、
うん、
なんかお腹痛いみたいなさ、うん、結構シーンあるでしょ、
はい、
で1話からなんかね、うん、もうなんかお腹痛いとか、うん、で瀬名にもなんかお腹緩いからみたいな言われた
りして言われてますね。
実は家康ねうんこ漏らしたっていう逸話があるんですよ。
マジですか、うん、これねこれだけはちょっとごしょっては申し訳ないかもしれないけど、うん、ちょっとだけ知ってんの。
ああやっぱ聞いた
ことある。なんかどっかの戦で逃げるときに漏らしちゃったっていう話は聞いてます
が、うん、ああでもやっぱ有名なんだね。もうこれね全然一般のね人でも知ってるぐらいだから
だからねそれも面白くて、うん、俺はそれちょっと知ってるちょっと、
はいはいはいはい、
だからああなるほどこういうふうにいじってんだなと思ったら、うん、うちの妻はなんでこんな松潤がお腹痛いんちゃうのみたいなことはやっぱ言って
る。ああそうかそうか、やっぱ知らない人からしたらね、
そう、
何なんだろうこれみたいな、ね、
そうだから俺もちょびっとしか知らないんですけど、うん、なんかあるんですか。
そう、まさにですね三方ヶ原の戦い、うん、
あ三方ヶ原の
戦い、はい、武田信玄に、うん、ケチョンケチョンにやられるってやつね浜松の。
なるほどなるほど。
そうでその武田軍にもう追われて、うん、でもう味方もいっぱい死ぬんですよ、
うん、
でその家康は命からがらこう浜松にね、うん、こう逃げ帰って、いた時に、うん、まあその漏らしちゃってて、
その大敗した時の、
そうそう
撤退の時の話、
そう撤退の時にこう漏らしちゃって、
うんうん、
で、ね、その漏らしたのを、ね、見た家臣が、うん、殿漏らしてますぞみたいな言うんだけど、
うんうん、
家康は、
うん、
これは焼き味噌じゃって言ってね味噌有名ですから三河とかね浜松の方
そう
そう、これは焼き味噌じゃって言って、
うん、
言い訳したっていう面白いエピソードがまあ、あるんですよ。
あ、なるほどね。そうか、それが元になってるわけね。
そうそうそうそう、
いじりはね。
そう、うん、まあ、ただ、うん、まあ、これはでもね、あくまで、その、後世に作られた話。
お
で、まあ、信憑性を高い資料にはそんな話はないわけよ。
あ、そうなんだ、
うん、そう後世に作られた話だから、うん、まあ、本当はそんなことなかったかもしれないけど、この三笠原の戦いで、まあ、家康はどんだけひどい目にあったかというかね、うん、どんだけその大惨敗を喫したのかっていうことを、
はいはいはい、
こう誇張する意味でも、うん、まあ、もしくはなんかそういうね、ちょっとあの当時のまあ一番偉い人がさ、神君家康ってね、それをちょっとけなしてやろうみたいなのがあったのかもしれないけど、まあなんかこう作為的なものなんじゃないかとは言われてるんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、ただ、まあ、一応こう有名なね、エピソードとして、まあ、残ってて、でまあそのやっぱり家康が大河ドラマに出てくると、この話がね、結構その歴史的な間では今回の家康は漏らすのかどうかっていうのは一個のポイントになるんですよ。
なるほど。
そう、
そうか、始まる前からそこいじるポイントがあるん
で。そうそう、で、まあ、前回かな、まあ、前々回か、戦国の大河の女城主直虎、
はいはい、
女城主直虎の、家康は、安倍貞夫さんがやってたんですけど、
はいはいはい、
どうだったと思いますか、漏らしたか。漏らした、
いや、安倍貞夫さんはもう漏らして十分面白くできるでしょ。安倍貞夫さんならもう漏らしたでしょ絶対。
正解です
。あ、よかった。
これで漏らしてなかったから。これで漏らしてなかったね、まあ、安倍貞夫さんのイメージ感みたいなね。
本当だよね、失礼になるかもしれないけど、安倍貞夫さんなら漏らさせた方が絶対いいよ。まあまあそう、面白いよ。
そうそう、ね、漏らしてたシーンもありましたけど。
そうなんだ。そうそう、
で今回、まあ、松潤が主役ってなった時に、そう結構みんな言ってたよね。
確かに。
ジャニーズですよ、松潤 MJ ですよ。
確かに
MJ がさすがにうんこ漏らさないだろうと、
うん、
でしかもこれはその学説的にはその信憑性がないと言われてるから、資料にも、ね、ちゃんとした資料に基づくのであれば別に書かなくても、いいことだから、さすがに漏らさないでしょうって言ってたのに、もう序盤からお腹痛いっていう振りが入ってるわけよ、
はいはいはいはいはい。
まあさすがにこれはもうね、
うん、
これで漏らさなかったらね、何のための振りか分かんないから、さすがに漏らすんじゃないかと思うんだけど。
ああ、そうなんだ。
そこを楽しみにちょっとね、見ててほしいなっていうのがあるんですね。
確かに、そういうのが話題に上がるんだね。
そう、
今回どうなんだろうっていう。
そうそうそうそうそうそう。だこれもまたね、その、うん、まあ、そういう全然ね、安倍さんの奥さんみたいに全く知らないから、うん、かったら、なんでなんだろうっていうね、単純に楽しみ方もできるけど、うん、まあ、ある程度歴史を知ってたら逆にね、そこに向けてどういう風に描かれていくんだろうっていうのを、
はいはいはいはい、
ね、漏らしてほしくないじゃん松潤
に。いや本当だね。特にね、嵐ファンの人は特に。
そうそうそう、でもさ、どんな感じなのかなってこう想像するだけで面白いじゃん。
うん、面白い、
うん、言い訳をするのかどうかもね。
あ、確かに、その味噌、
そう焼き味噌なんだよね。言うのかどうか、
相当得意センスあったんだなって、ツッコミのセンス相当あったんだなって思っちゃうけどね。こう焼き味噌で部下どういうリアクションしたんだろう。そうっすよねみたいな感じだったのかな。
まあさすがにね、もうそこまでは言えないだろうね。それ言われちゃったらね。まあ空気読めないやつだったらね、何言ってんすかとか言いそうだけど。
うん、そうだよね。今回で言うと正信さんだ。
ああ、そうね。正信言いそうだな。
言いそうだよね。
正信言いそうだ、確かに。今回本当にね、でもキャラクターもね、いろいろこう、もう個性豊かじゃないですか。
豊かですね。どのドラマでも主役級の人たちが出てるから面白いわ。
だからね、もう単純にこうエンタメとしてね、まあ楽しめるなっていうところでね。
はいはい。
だからこのね、その漏らす話、まあ汚い話になりましたけど、まあそこもね、楽しみに見ていってほしいなとね、思いますけど。
なるほど、面白いね。あれか、そのお腹痛いが、こう振りじゃなくて、もうそれで終わりっていうパターンないですか。もうこれぐらいで、みたいな。お腹痛いキャラで、もうこれぐらいで勘弁してくださいみたいな、ジャニーズ側の。
あ、
ちょっとだ実際出さないけれども、まあ、話として出さないのはちょっと、まあ面白くないんで、お腹痛いぐらいにしましょうかぐらいってパターンないですかね。
ああ、そうか。ああ、そのパターンもあるかもしれないけどね、ここまで来たらもうやってほしいよね。
やってほしいね、
松潤に見せてほしいよ、役者魂。
幅広がるよね、
幅広がる。
ファンとしては面白いです
でも怒られそうだけどね、いろんなところから。
確かに。
時間帯もちょうどさ8時じゃん、
う
ん、夜のね、
うん、
そうそう、まあ、そんなことで今までのタイガーはさ散々そうだったんだけどさ、安倍さんだってそうなんだ
ろ
う
し、
大丈夫だと思うけどね、
なるほど。そうそう、どうするやつ、面白いポイント、注目ポイント、ここもあるわけだ、
そうそうそう、
あ、なるほど、
ちょっと話しとれちゃうけど、家康って爪を噛む癖があったらしいのよ。
それ全然そうなんだ。
そうそう、だからちょっとドラマでもね、よく見てるとこう常に口元にこうやって手をね持ってってる。
あ、本当それ描かれてるんだ。
描かれてる。またはなんかね、ドラマの中ではそのセナがね、ここにあの口づけしてくれたから、
うん、
セナのことを思い出すときにこうしてるっていう可能性もあると思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、なんか爪をね噛もうとしてんのかなみたいな仕草をしてるような時も結構あるんだけど。
あ、そうなんだ。
そうで、昔のタイガーでその、徳川葵、徳川三代ってやつがあって、でその時の家康は本当に爪を噛んで、で爪をペってこう捨てるみたいな、あのシーンがめっちゃあるのよ。
ああ、そう、
癖として描かれて、でそれが汚いっつって、僕もね結構見ててね、汚ねえなと思って見てたの。
ああ、そうなんだ。
結構不快なんだよ、リアルすぎて、
はいはいはい、
そうで、それで結構 NHK に苦情がいったみたいなね、
こ
んなご飯ね、ご飯とかね食べる時間帯にね、この汚い癖見せないでくださいみたいな、でちょっとそのシーンが減ったみたいな話もあったりする。
そうなんだ。
そうだ、結構だからね、松潤がもし漏らしたらすごい苦情がいくんじゃないかと。 思いますけどね。頑張ってほしいですね、
NHK には。確かに、うん、これはちょっと将来どうなってるか。まだ6話ですから
ね。まあ6話ですかね、はい、どうですかここまで見てきて、このキャラクター、ね、さっきちょっとあの本田正信いいなって言ってたけど、
はい、
なんかこれなんかこういうこのキャラ良かったなって。
いや今んとこね、うん、あの皆さんからしたらベタかもしれないけど、あの山田裕貴さんの本田忠勝
が、うん、忠勝、
あれはやっぱね男性ファン多いんじゃないかなって。男らしさ全面に出てるじゃん。
まあそうね、
うん、
まだまだ若武者なんだけどね。
そう、あそうなんだよね。
そうそうそうそう、うん、設定としてはまだ全然10代前半、10代、まあ、半ばぐらいかな、うん、あの時でちょうど15歳ぐらい今。
そうそう、
第6話段階では。
でこの間6話のね好きなシーンで、うん、あの小平太が、
はいはいはいはい、
あの一緒に行かせてくださいって言って やったじゃん、
はいはい、でちぎれ不足だとか
言って、ね、そうそうそう
ボロボロの格好できて
たけどあれ面白かったんだけど、うん、あの本田忠勝のチームに入れてくれっつって、うんうんうん、俺らの隊はまず死ぬぞみたいなさ、
はいはいはいはい、
危険な隊だぞみたいな、うん、あの言い方もかっこよくて、
かっこいいね、
あなんかやっぱすげえなみたいな、
うんうんうん、
かっこ、ああもう頼りになる武将だったんだろうなと思って。そうそう、うん、
しかも今回の忠勝ってさ、うん、結構ツンデレだよね。
あ、やっぱそういう感じなの、
うん、感じが、うん、まあ実際の忠勝はどんな人だったかちょっと分かんないけど、
うん、
でもあのなんかね、あのそう小平太もさ、
うん、
あの助けてやらんからなみたいな最初言ってたじゃん、
うん、
死んでも知らんぞって言ったとに、
うん、
でも結局助けてくれてたじゃん、
うん、助けてくれ
てた、うん、だから結構ツンデレで、しかも、ね、最初もなんか家康に対して結構冷たかったじゃん、
うん、
恥ずかしくないのかとか言ってさ、
うん
うん、で、ね、切腹する時も俺は解釈してやるとか言ってたけど、
うん、
でもなんか本当はお前のために死にたいんだみたいな
言ってた、うん、言ってた。
そうだから俺もねすごい好きなキャラではある。
ああそうだよね、すっごいかっこいいわ、あれ
かっこいいよね、
うん。
まあ、本田忠勝はね結構その、うん、まあ、最強の武将ってさ、いわゆる傷一つ負わなかったって伝説がある人だから、ね、
はいはいはい、
まあ、結構ごついねイメージがあったりとかもするのよ、
うん、
真田丸とかだと藤岡弘さんが演じてて、
はいはいはい、
めっちゃ渋くて超かっこいいんだけど、
うん、
あの本田忠勝めちゃめちゃかっこいいんだけど、
うん、
ただなんかねその本田忠勝の肖像画もう残ってて、
うん、
それもすごいごっついのよ、
あごっついんだ、
ごつごつでめっちゃ強そうな鎧着て槍持っててっていう、うん、ごっついんだけど、
うん、
ただその肖像画は、
うん、
あの8回ぐらい田中さんが書き直させて完成したものって言われてる、うん、
あそうなんだ。
めっちゃ注文つけて書き直して完成したのがこれみたいな、
うんうんうん、
だからものすごく美化されてるんじゃないかと言われてるんだよね。
面白い、そんなのあるんだ。
そうそうそうそう、だから
もっとごつくって言ってる可能性はあるんだ。
だから本当の、まあ、別の、ね、肖像画だと結構普通にあの可愛らしい感じのおじいちゃんみたいな肖像画も確かに残ってて、
うん、
結構本当の田中はだから山田さんみたいな、
うん、
意外とちょっとあのスタイリッシュな、
うん、
ゴツゴツの藤岡弘さんみたいなゴリって感じではなくて、
うん、
シュッとしてて、
うん、
でもやっぱその強い武将だっていうことをこう、ね、
うん、
アピールするために肖像画にはかっこよくでかく強く描いてくれっていう風に言ってああいう風に描かせたのかもしれないとか思うと、うん、そう考えるとね、あの田中もちょっとまた新しいこうシュッとした本田忠勝っていうのもいい新しい解釈でいいかな。
あー、なるほど。
そうそう
そう、そういう風に比較してみたりするん
だ。そうそうそうそう、
なるほどね。今回のも演じてるね俳優さんも含めてちょっとシュッとやっぱしてるもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから結構ね、うん、本当にそのあのね、それまで言われてたこととか当たり前になってることが、
うん、
でも実は違うってことたくさんありますから、
はいはいはい、
うん、だからねこうそういうのもね楽しみながらねこう見てってほしいなと思いますね、うん、
あーなるほど、うん、面白いですね。
服部半蔵もさ、
うん、
なんか山田孝之さんか、
そうだ ね、
あの半蔵もなんか全然投げれないじゃん手裏剣、
全然投げれない手伝ってもらってたもんね、そうそうそう、松本まり
か
さんに。
そうそう、松本まりかさんの大ネズミ可愛かったね。
可愛かったね、
うん、でも実際半蔵は、
うん、
半蔵自身は忍者じゃなくて、
うん、
あくまでその忍者たちを従えてる足軽大将っていうね、
そこそうなんだって思ったポイント、忍者じゃないんだ
服部半蔵って。服部半蔵は忍者を従えてた武士なんだよ本当は。
はあ、そうなんだ。
そう、でもなんかどんどんどんそういう忍者のイメージがついてってさ、
うん
うん、で戦国無双とかでもさ、
もう忍者、
忍者じゃん鎖がもうシュンシュンシュンってやって戦うじゃん、
うん、
で俺もそういうイメージだったから入りは、
うん
うん、で忍者服部くんとかもいるわけで、
うん、
忍者のイメージだったけど実はね今描かれてる、
うん、
どうする家康描かれてる服部半蔵が結構リアルな半蔵、
うん、ああね、そうなんだ。
そうなんですよ。
ああ違うんだと思ったらそっちが合ってたんだ。
そう、
今が、あ、まあ、合ってるっていうか、
まあまあまあ、
今がイメージに近いんだ。
そうそう、本物のね半蔵に近いんじゃないかって言われて、
いやー面白い。
そういうところもね、うん、こう勉強になるし、
うん
うん、すごいいいですよね。こう話のネタにもなりますからね。
そうだよね、うん、服部半蔵忍者って思ってる人多いんじゃないかな、
ね、
あのライト層の中でもね。
ぜひ ねちょっとね大河をねこう見てね、
うん、
そういううんちくを喋ってほしいんですよ、
あ
知らない人に。
なるほど、面白い。もうぜひね、
はい、
あの戦国話の本編解説では深くやってますけど、
うんうんうん、
この武士ラジオこうライト層に向けた、ね、
そうそうそうそう
解説とかもしてくれてますから、
うん、
ぜひ続けて見ていただければなと。
そうでも本当にね、なんかその本当に松潤きっかけで、うん、とりあえず大河 見始めたっていう人が、
うん、
まあ、その後歴史のことをね、
うん、
あの調べたら、
うん、
すごい面白くなってる、
うん、
面白く なったと、
うん、
言ってる人とかも結構いて、
うん、
それは嬉しいですよね。
そうですよね、
うん、
あでもどんどん増えるよね、宇土の長照、うん、
と
かも全くも知らなかったけど、
ね、うん、
今回であなるほどこういう流れで瀬名が帰ってこれるのね、
うん、
とかいうのも分かったし、
宇野さんでいうとね、ちょっと本編解説の方でちょっと俺も言い忘れちゃったけど、あの2人の子供いるんじゃん、
いる、
あの人質交換なんだ、あの子供たちは成長して、あの将来的に実は家康の配下なんだよね。
あ、そうなの。
そうそうそう、実は
最後戻ってくるっていうか、家康のところに行くんだ、
そう、家来になるのよ、あの今川家が滅びちゃった後、
あ、そうなの。
そうで、それをね、まあどうする家康でやるかどうかちょっと分かんないけど、もしねやるとしたらさ、結構しんどいじゃん、自分の親父殺してるわけだから。
そうだね。
で、父親の仇を討つっていうのはさ、武士にとって、まあ、最も誉れと言われてることだから、やっぱり父親の仇って旧敵っつってね、もう絶対許せない相手なわけじゃん、そこにさ、どうやってまた家康のところにね、頭下げてというかね、家康の家来になりに来るのかとかね、そういうこととかも、まあ、ちょっと気になってね、あそこで終わりになるかもしれないけど、ドラマとしては、もしかしたら出てくるかもしれないし、なんかそういうこともね、こう気にしながら見ていくとね。
ああ、そうなんだ。いや、それすごい。え、結構これ有名な話、
いや多分みんな知ってる話ではないと思うけど
ね。面白い。そうなんだ。
だからね、ちょっとドラマの中でちょい役にしか見えない人たちにもちゃんと歴史があるわけだから、
なるほど、
そういうところとかもね、知ってもらえるといいですよね。
いやー、素晴らしい、ありがとうございます。今回も面白い話、
はい、
たくさんありがとうございました、
は
い、
まあ、ただちょっとそのネタバレってね、言われる時もあるんだけど、たまにね。
あー、確かにね。
難しいところだよね、だからあくまでその、まあ、俺のスタンスは、その歴史を知った上で大河ドラマでそれがどう描かれるのかを楽しもうっていうスタンスだから、何も知らない状態でやっぱ大河見たい、普通のドラマとかね、物語として見たいっていう人にするとね、ちょっと余計なお世話みたいなさ、ところもあるから難しいところなんだけどね。
まあ、そうだね。知らない側からしても俺は知ってもいい派だから、そういう楽しみ方できるから、どうなっていくのかなって。古畑任三郎好きなタイプ
です。ああ、なるほどね。まあ、最初に犯人分かった上で、
そう、
そこにたどり着くまでを見ていく。
そうそうそう。はいはいはい、ネタバレしちゃったらそういう楽しみ方
もいいか
なと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そんな感じで、はい、まあ、どうするやつね。今後もたびたびちょっと感想はね。
いいですね。
まあ、ちょっと聞いていこうと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、
では最後、
はい、
ミスター武士道の目安箱のコーナー。
目安箱来ましたか。
もうこちらもね、はい、しっかりね、あのエンディングに入れていこうかなと思って、
はい、お願いします。
それぐらいね、結構、あの熱いコメントというか、素晴らしいコメントいただいてます。
嬉しいですね、ありがとうございます。
では早速読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
これは何の時かな、邪馬台国 の, あのお話しした時のコメントですね。モイスチャー田中さん、なるほど、自分の説にまた一つ確証が追加されました。
自分の説、
自分も卑弥呼がいたのは九州だと思います。古代大和の都市と言われる奈良県の纏向遺跡には、考古学的にも、
吉備だね、吉備、
吉備、出雲、越、九州の地方の豪族が集まり共立した都市だったということが分かっています。日本は八百万の神の国なので、神武統制の時に、九州からもたらされた伝承を日本書紀が記録したものだと思われます。日本書紀の記述が曖昧なのは九州の伝承なので詳しくは知らなかったんだと思います。卑弥呼の死後に国を統治した、伊予土用
多分伊予だと思う、あ、これちょっと多分5時かな、分かんないけど、多分ね、伊予だと思う、
伊予、を祀る神社は九州に多いのもその理由かと、古代史は大好きなのでまた特集してほしいですと。
あ、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
古代も好評でした ね
古代史やっぱ好きっていう人もね、結構いるもんね。
そうだね、
まあ、ちょっとね、僕はねあんまり古代史はね詳しくないけど、まあでも面白いしね、神話とかもね。
そうだね、
だからそのね、日本書紀とかさ、古事記とかもさ、まあ、あれもやっぱその成立したのにはちゃんと歴史が、ね、歴史が理由があるわけだから、古代もね、いろいろね面白そうですよね。
はいはいはい、だから本当に戦国だけじゃなくてね、いろんなところを取り上げていきたいと思いますけど、古代が好きな方も
ね、
いらっしゃって、
僕もね、まだまだ勉強不足なんでね、
はい、
よろしくお願いします。
やっていきたいと思います。
巻き向く遺跡とか聞いたことなかったもん。
やっぱそうだよね、だからモイスチャー田中さんは古代がかなり詳しい、
詳しいからってことですよね。
すいません、いろいろ読むのが難しくて大変失礼しました。
はい、
じゃあ続きまして、つぐつぐさん、いつも楽しく拝見しています。確かに史実とドラマは違うので、どちらも尊重してもらいたいです、歴史の勉強と話の聞き方の勉強になります。
話の聞き方の勉強、聞き上手だから、
多分話の聞き方は私の方かな。ありがとうございます。
まあ、聞き上手だもんね。
単純にね、興味持って聞いてるだけなんですけどね。はい、
まあ、でもね、そうだね、こうドラマとね、そう歴史、まあね、ちょっと今歴史がね好きな人が、そうね、ちょっとなんか思ってるの違うみたいな感じでね、はいはいはい、結構その苦言を呈する人もいますけどね、まあそれはそれでね、こう楽しめばいいのかなと思いますからね。
そうですね、だ今日も話しましたけど、どう描かれるのかみたいなのも楽しみでいいのかもしれないですよね。なるこ、あのつぐつぐさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、で最後ですね、ケンKさん、
青木源さん、メンバーの方ですね。
あ、本当ですか。知ってます。これ面白いですね、はい、武士ラジオ面白かった、
うん、
私老後は武士道さんの研究をします。
どういうこと。
でも武士道の研究対象にもうなるということですよ。やめて。
あ、そっか。なんかあれか、前回その自分の記録を消したいんだろう。
そうそうそうそう。
いや絶対研究してほしくないわ。
でももうこれ動画残るから、うん、もう脱粉の事件は残るってことですよ。家康と一緒ですよ。
そうか、
うん、
原付を降りたらうんこ漏れてしまった話が後世まで語り継がれてしまう。
そうです、歴史上の人物になればなるほど。
いやーすごいな、俺の国崩しの話も残るわけ。
そうですよ、で研究してほしいです。
いや、しなくていいだろ。何の意味があるの。まあでもね、うん、だからそろそろね、俺もこうちゃんとミスター武士道の経歴を喋る動画も出そうかなと思ってるんだよね、
はい、あ、過去に出してないんだまだ。
一応なんかね、うん、ミスター武士道何者なのかみたいな動画をね、結構ギャグで作ったやつがあるのよ。
あ、はいはいはい、はい、
うん、なんかふざけて本当初めてばっかの頃に作ったやつがあって。まあ今の俺にとってはもう黒歴史なんだけど、
うん、
まあでもそれなりに再生されてるから残してあるんだけど、
いやいやいや、
でもそろそろなんかちゃんと真面目な、
うん、
真面目にそういうどういう人生を送ってきて今があるのかみたいなことを一応言って、
はいはいはい、うん、
言うものも作っとこうかなと思って。
あ、いや絶対やった方がいいですよ、う
ん、やっぱね、なんか、うん、よく聞かれるからさ、
うん、
そのいきなりやっぱ YouTuber としてポンって出てきた人間だから、
うん、
それまで何されてたんですかみたいなよく聞かれるから、
うん、
まあ、そういう動画出しとくのもいいかなみたいな。
いやいや絶対やった方がいいと思う。
それなんかその、うん、元々芸人なんですよとか言うとね、うん、あ、だからこう喋るの得意なんですねみたいな言われるから、
うん
うん、ちょっと一本で出そうと思って、
うん、
またなんか一人でそれ喋るのはちょっと恥ずかしいから、
うん、
それちょっと聞いててさ。なんか愛の手入れてください。
なるほど、わかりました。じゃあ私がね、根掘り葉掘り聞いてきますから。で逆にあの武士道のこういうとこ気になるよ、うん、歴史のとこ気になるよってとこコメントしてくだされば、
はい、
つついていきますんで、
はい、ぜひお願いします。
だってそうですよ、だってファンの皆さん今武士道の歴史で一番古いので知ってるのは、うん、だって学生時代臭いって言われてたこと
が。おい、やめろよ。
今日で、
そうだ、これもまた歴史が残ってしまったな。
今んところ匂いに強い YouTuber だったんだなと思われちゃいますよ、このままだと。
本当に臭かったんだよ俺は。
臭くなかった。汗はしょうがない、みんな部活やってるから、ね、
いやただね、うん、そう、俺もね、これ、うん、自分ずっと俺は自分が臭いと思ってたんだけど、
うん、
臭い原因がね最近分かったのよ、
うん、おお、何だった。
ね、多分うちの実家の洗濯機が臭かった
ん
だと思うよ、
うん
う
ん、ああ洗濯機ね。
そう、うん、俺も最近なんか洗濯しても洗濯しても臭いなっていう服があって、
はいはい、うん、
何なんだろうと思って調べたら、
うん、
その洗濯機の中にその菌が溜まってるから、
うん、
匂いがつくから重曹を入れたりとか
して、はいはい、そうですよ、
そうそう、綺麗にしないと、うん、匂いつきますよと、洗っても臭いですよって書いてて、はい、これやと思って、
うん、
うちの多分洗濯機それやってなかったのよ。
ああ、なるほどね。まあ我々子供の時洗濯槽クリーナーってそこまでね多分言われてなかった
かもしれないよね、うん、言われなかったかもね、
うん、
でしかもその風呂の残り湯とか使うし、
使ってた使ってた、
うん、しかもうち結構大家族とかね6人家族だったから、
うん、
ものすごかった洗濯の量とかも。
ああ、そうなんだ、うん、
だからそれで多分もともと服からね多分臭かったんだと思うんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
誰も気づいてなかったんだけど家族誰も。
自分家の匂いって気づかないんだよね。
気づかない、そう、う
ん、
そうで、そこがこう大人になって解決できたから、
はいはい、
まあちょっとそれでねトラウマは解消されてるんだけど。
なるほど、
うん、ただまあ臭いと言われてたのは事実なんで。、うん、
まあでも反省して洗濯槽に重曹入れますと、
はい、はい、重曹入れます、はい、今後
改善していきますんで、
は
い、
これも歴史だな。
本当ですね、リアルイベントで会った時言ってあげてください、今日は大丈夫ですよとか、うん、洗濯槽まだ洗ってないですかとか。
あ、そうね、あ、だから、うん、差し入れたくさんもらうんですけど、
はいはいはいはい、
結構ね、やっぱ食べ物の差し入れすごい多いんですよ。
あ、なるほど。
ですごい嬉しいし、まあ、スタッフもいるから分けたりとかするんだけど、
はいはい、
やっぱね食べきれないとか結構あるんだよね。
あ、
一度にたくさんもらっちゃうと。
そうですよね、
結構その小、まあ、乾き物とかだったらいいんだけど、
うん、
まあ、なんかこう団子とかさ、
はいはい、
そういう系のなんかまんじゅうとか、
はいはい、
結構もらうんですけど、そういうのはね結構ね賞味期限ギリギリになっちゃったりすることあるんで、
はいはい、
もしよかったら、まあ、食べ物も嬉しいんですけど、
はい、
なんか差し入れ重曹だから嬉しいから。重曹もらえたら嬉しいかも。
いや、うん、聞いたことないよ重曹差し入れって。
何本あってもねいいですからね
重曹。 いいよミルクボーイさん的なのは。あと重いよ。
そうだね、
粉だからね重曹、
うん、
で意外とね、私もね、
うん、
昔アイドル応援してました、
はいはいはい、
欲しいもんね言ってくれた方がいいんですよ。
あ、そうなんだ。
だって食べ物って渡しやすいし、
うん、
やりやすいからつい渡しがちなんだけど、うん、まあ、確かにね一人暮らしの男性だとね限界あるだろうから、
うん、
まあなんかそんなにね、うん、やらしくないレベルで、
はいはいはい、
まあ、じゃあもうこういうの助かりますみたいな、うんうん、今後言ってた方がいいかもしれないですね。
そうね、うん、一番助かるのは図書カードだな。
あ、でもリアルにそれ確かに嬉しいんじゃん。
そう、リアルで500円のやつとかでもいいんですよ。
はいはいはいはい、
そういうのをちょっと添えてくれるとめっちゃ嬉しいけど、
うん
うん、だって絶対使えるからね、
ものすごい本買うからね。
そう、本大量に買うんで、うん、それは助かりますけど、
うん、
でも一番嬉しいのはね、うん、やっぱ手紙だね。うん。
じゃあ皆さんどっちの武士道が本当か判断して選んでください。
はい、
でも手紙リアルに嬉しいですね。
あ、嬉しい嬉しい、全部ちゃんと読んでるからね。
読んでますから、
ね、うん、 だまあちょっとなかなかね、うん、お返事はねなかなかできなかったりするんだけどちょっとね、はい、時間がなくてね、
はい、
うんまた時間できたらねお返事ちゃんと書かなきゃなと思ってますけどちゃんと読ませてもらって、ね、ありがとうございます皆さん、はい、
今後ともよろしくお願いします。では今日はこの辺でよろしいですか。
はい、
はい
はい、じゃあもうエンディングですね。
はい
はい、あ締める、締めるのか。
そうなのね、うん、ミスター武士のねエンディング見せることが何回かあるんですよね。
なんかちゃんとエンディングもさ作りたいよね。ちょっとね
確かにね、
ちゃんとこうラジオっぽくしたいってなんのよ、
はい、
オープニングトークあって、
はい、
でそれでは行きましょうって言って本題に入って、
はいはいはい、
でコーナーがあって、
はい、
最後エンディングでちょっとエンディングトークして、
はい、
さよならみたいな。
なるほどなるほど、
やりたいんですけどね。
今もうぬるぬるぬるってこう言ってますから、
はいはい、ミスター武士のね家康日記もね、は
い、
販売中なので
、あいいですね、
お願いします、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
あの武士ラジオも今後続けていくんで、はい、よろしくお願いします。
はい、コメントもよろしく、
はい、
ということで、はい、それではまたお会いしましょうということで、
はい、
さらばじゃ。